じゃあ続き話しましょう、はい、今何話してた、はい、あじゃなくてお二人が今オフの時に
オフの時は私が、意識して
あそうもう分かってやってたんじゃないですかみたいな、ね、
そう
そうそう関口さんから、
ね、
さっきの流れからいやーみたいなね。
それはでもその迂回方位突破っていう単語は知らなかったので、その迂回方位突破っていうことを意識してまた考えるようになったら、よりいろいろ発信も変わってくるんじゃないかなみたいな。
今のなんか攻撃軌道、迂回方位突破はまあ攻める時のポイントみたいな感じだけど、その攻撃軌道の話なんだけど、何言おうとしたか忘れちゃった。あ、そうそう。まあその他にもちょっとこの後に何ていうの、戦いの9原則みたいな話があるんだけど、その話もしようと思うんだけど、つまり何かというと、今の話もそうなんだけど、この軍事戦略っていうのは、例えばこの後の話とか、何かどこでエラーが起きてるかとかを何ていうのかな、試す時とかにすごく役に立ちますみたいな。そもそもこのなんかプロジェクトの目的って何だったっけとか、で私たちが目指している目標って何だっけとか、なんかそういう話とかが出てくるんだけどね、逆に言ったらこうやったらうまくいくよねって話じゃない。でも逆に言ったらうまくいってる時はこの流れに即してるよねみたいな話でもあるんだよ、だからなんか安倍がやってうまくやっていかなかったやつってそれってただ突破しようとしてただけだよねみたいな、だからもうちょっと迂回してた方が良かったのではみたいな話とかね。で何度も言うけど基本は突破しようと思わないこと、闇なしに突破しなきゃいけない時とか、例えばさっきの恋愛の話で言ったら、決める時は正面突破みたいな、そういうのはあるとは思うんだけど、基本的には敵もいるし、迂回しようと思わなきゃいけないという感じですね、まあそんな感じです。気になったところありますか、そんな感じですね。で一応この戦いの9原則っていう話に進んでいこうかな、まあなんて言うんだろう、戦いの9原則は覚えてます、関口さん。
部分的に
あれはどんな話でした？
長い歴史の中で戦いをするにあたって大事なポイントっていうのがあって、まず決めなきゃいけないのは目的です。戦いの目的、で目標があって集中っていうのがあって、それどういうふうに戦力を集中させるか、どこに集中させて勝ちを取るか、あとはなんか簡単にきちんと分かりやすい指示をしようとか、あと何でしたっけ、とかありました。
いやでも十分でしょ、そこまで思ってた。
分かりました。あとはそれはとにかく8つぐらいあるんですよね、
9原則なのに。面白いな。面白いですね。
それを出して仕事をしようと思ったのに、もうそれ4つぐらいしかできてない。
なるほどね。いやでもね、あそうこの前もその時言ってたけど、やっぱりこう、うまくいったものはやっぱり戦術的である、戦略的であるっていうことなんだよ。だからたまたまうまくいったで理由がわからないと再現性もなくあかんのですよってことですね。だからそのなぜうまくいったかっていうのがわかれば、初めての盤面でも大丈夫ってことだよね。だから便利屋やろうが、コールセンター行こうが、運転しようが、その戦いの、まあ今の話で言ったら攻撃軌道を理解していたら大丈夫だし、そもそも戦いという場に出れば、攻撃になろうが守りになろうが大丈夫よねっていうことで、基本的にはその主導権を取らないといけないっていうことですね。その主導権を取るっていうのは攻められる状態というか、攻めることができる状態ね。で攻め込まれてるってことは主導が相手にあるってことじゃん、 そのためにはね、何をできるのかっていうことなんですよ。でもうさっき関口さんもさっき言ってくれたけど、もうまずは何のために戦うのっていうその目的が一番大事ですってこと。これね、3個前ぐらいの音声に戻ると、結局何のために生きるのというか、その人生に対する目的みたいなものが私でいう哲学みたいなところなんで、まあ、そこが大事なんですって。でもうぶっちけこの目的をミスったら終わりですみたいな、うん、で目的があって、その次に目標があると、うん、でその戦う相手の心を持って、まあ、戦意喪失させて、まあ、こっち側は攻撃に有利なポジショニングを取って、まあ、その主導を取って攻撃できたら勝ちよねみたいな話です、ね、でこれはなんかちょっとその戦いの話から横にそれるんだけど、その私もね、なんか一緒にその自分の事業の目的とかを、まあ、そこは任務分析っていう話だったけど、一緒に考えてもらったんだけど、その目的っていうのは、人の心を動かすものでなくてはならないみたいな話があったんですよ。ただその例えば阿部のさっきの便利屋のね、目的って何ですかって仮に聞かれて答えた時に、うん、それを聞いたら無条件で、うん、その聞いた人がそこに参加したくなるようなキャッチフレーズというか、その言い回しというか、そういう風になってないといけませんよねって話をちょっとしていました、うん、でその目的に対して、ちゃんと数字でその数ができているものが目標であるっていう話ね、うん、っていう感じです。難しい、
うん、戦う前にその戦い方、
うんうん、なんで戦うかですね。
あ、はい、
戦い方じゃなくて、
目的、
うん、
で、そうそう、急減速がある、
うん、
どうですかね、
そんな感じで、うん、難しい、
大丈夫です、
うん、ちょっとなんかじゃ あの軍事的な話を置いといて、
はい、
その現実世界に戻ってくると、まあさっきさ、突破は基本考えるなみたいな話、
うん、
まあ、突破しなきゃいけない時もある、
うん、
例えばその突破しない、突破はしませんっていう話だったら、うん、じゃあ便利屋1時間9万円ですみたいな、
うん
うん、じゃ関係ないんだよみたいな、いやいやいやみたいな、その相場みたいなとこはちょっとある程度抑えましょうよみたいな、うん
うん、
9万円はないでしょみたいなさ、
うん、
あるじゃん、
うん
うん、だけどその値段だけでずっと相場が、まあ、ちょっとずつ、じゃあ時給単価も上がって依頼単価も上がっていってって、そこのこの市場にずっと合わせてればいいよねっていうわけじゃない、
うん、
だけどずっとなんていうのかな、そうそうね、そこをずっと合わせてればいいだけじゃないんですよ。そのセオリーだけ守っていても何にもならないというか、まあそれは突破でしかないから、でそのなんていうのかな、つまりあのじゃあ安倍が攻撃で私が守りだとしたら、うん、何も攻撃 しなかったらさ、
うん、
防御側もエネルギー使わないわけじゃん、
うん、
だからこっち側もちょこちょこエネルギーをかけていかないといけない、ちょっかいをかけて相手にもこう警戒させなきゃいけないじゃん、うん、こいつ攻めてこねえなってなったら別にこっちは寝てればいいだけだからね、うんうん、そうなるからやっぱり価格で牽制するとかを、
うん、
例えばそれがクーポンを出して反則をするとか、うん、夏休みのこの期間は1時間プラス作業をやりますとかね、そこら辺のなんていうのかな、主戦なんていうのかな、まあそのもう完全正面のところね、ど正面のところ他もちゃんとやりつつ迂回とかを考えていかないといかないっていう、うん、で迂回するってことは迂回に兵力使うから逆襲される可能性もあるみたいな話とかもあって、うん、あ、これちょっとまた余談なんだけどさ、だからその日のも話を聞いててやっぱりすっごいその軍事戦略ってすっごい細かいところまで決まってんだなみたいな話があって、 で迂回もこの片方側から行く方法と両方側から行く戦略みたいな話があって、で両方から攻めていった時にここが例えば銃とかで仲間とか撃ち合わないための戦略とかもあるんだって。そう考えるとさ、もうどんだけ決まってんのみたいな。でそれを軍人の頭の中では当たり前にそれがあるみたいな話をしてて、やっぱすげえなみたいなこと、ちょっと戻ります。ということで、そのみんながやっているなんていうの突破策みたいなものは最低限は抑えなくちゃいけないっていう。でもそこだけをやっていたらいいわけじゃなくて、そこをちゃんと抑えつつ、方位も考えていきながら迂回するような策、まあ、つまりそのさっきの話で言うと便利屋とは何なのかみたいなところが、お客さんは何の時間を大切にしているのかとか、じゃあその未来10年後の便利屋はとか、まあ、便利屋って言ったらちょっとあれなんだけど、まあそういうことを考えていかないとあかんのですよねっていうことですね、ということです。でそこからさっきの攻撃の9原則みたいな話に入っていきましょう。私はなんかその村上さんが目視集計と機器保管みたいなことを言ってたので、それをなんかスパッと覚えてそれでいこうと思って、なんかその時に解説してくれたキーワードとちょっと違うんだけど、私の中では目的、主導、集中、経済、統一、機動、機種、保全、官名ですね、私の中ではね。ちょっと違かったよね、あのヒントから。多分目的、主導、集中、兵力の節用、指揮の統一、機動、機種、警戒、警戒官名みたいな感じだった
から、
ね、覚えてるんですよ。
すごくない、
うん、
全然覚えてないよ。最初の3つぐらいかな、
うん、まあ、つまり何かというと、これ聞きながらめっちゃおもろいってなったのは、これいつも俺が仕事でやってることだなっていう、そのことなんですよ。まあ、今の話をなんか用語だけ解説すると、まあ、目的がまず一番大事で、その次に目標があるって話、まあ、何のために写真やってんのみたいな話よね。で目標っていうのは、じゃあ今月は、いくらを目指すんですか、50万円目指します、そのためには個別の撮影で例えば3万円を10件で30万売って、残りはイベントを週に2回やって、そこの売り上げを20万でトータルでこの金額を目指しますっていうのは目標ね、うん、それが目標です。で主導っていうのは、まあその攻撃の権利みたいなものじゃないですかね、うん、自分がその主たるあれを持っているっていうことですよ、ね、うん、主に動くと書いて主導です、うん、でその時に集中っていうのがあるんだけど、その集中をしなければなんて言うんだろう、兵力をね、集中をしなければなんて言うんだろう、倒せるとこも倒せないわけじゃん、意味わかる、
うん、集中がしないと倒せるとかも倒せない、
うん、
集中的に一点集中みたいな感じですか、
うんうん、まあ、イメージそういうことだね、うん、例えば相手の守りがじゃあ分かんないけど右左真ん中みたいなあった時に、うん、例えばだよ、
うん、
じゃあ相手が1,2,8 みたいな感じで、1,2,8 じゃないか、1,2,7 か、
うん、
じゃあ端っこが2で、
うん、
端っこが1で、
うん、
真ん中が7の兵力があったとして、でこれを3,3,3 で、
うん、
こっち側がね、
うん、
あの平均的に分散させていったとしたら、負けるとこは負けるし、うん、みたいなことが起きてしまう、
うん、
で真ん中でボーンって結局潰されて、うん、攻撃しても負けちゃうよねみたいなとか、うん、でだからこそそのなんていうのかな平均私の価値観も混ぜていますね。その平均的であるということは結局損なんですよ、うん、だから何かに集中させないといけないんです。なんかそう無駄なことに金使うなよって言うじゃん。これが集中なんですよ、うん、で集中するためにはその主導が必要という、うん、そのまあ積極性みたいなものですね、うん、でそのために経済ですね、目的主導集中経済で、この経済のところはなんか兵力のなんかみたいな節約化って言ったけど、まあ、つまりさっき言ったことだよね、うん、なんかどこにどこここ構わず兵力を投入しててはいけないんですよ、うん、ここに3使ってここに3使ってで相手の兵力は1と2なわけじゃん、うん、そこに3使うんだったら、まあ、1と2でもうギリギリの勝つか負けるかの戦いをこことここでして真ん中でちゃんとぶっちぎらないとみたいな、まあ、その真ん中でとかその位置とかはあれなんだけど、ね、今分かりやすく言うけど、うん、みたいな感じで、まあ事業であればそのお金を使えるところとか、まあ安倍もそうじゃん、うん、今体のさ時間よね、
うん、
をどこに使うかってめちゃくちゃ大事じゃん、
うん
うん、それによって仕事のそのなんていうの循環度もそうだし、
うん、
家で住んでいるあれもさ、
うん、
そうそうそうそう、
うん、
それはどこにお金使うかもそうだし、
うん、
どこに時間を割くか、
うん
うん、で家の中が一番きれいに回るためには彼女が、うん、と料理を苦手な料理をめっちゃ頑張るのではなくて、
うん、
そこの部分を阿部が持ってあげた方が、
うん
うん、家庭がうまく回るよねみたいな、これは兵力の節用なんですよね。
兵力の
節用、まあ、節約しましょうっていうこと、
うん、
その持てるリソースを、使うべきところに使うために使わないべきところには使わないっていう、でなぜ使わないかというと集中的に家事に使えるようにみたいな、だからゆかちゃんで言ったら仕事にエネルギーを使うために家庭ではエネルギーをなるべく使わないようにした方がいいと、特に苦手な料理に使わない方がいいですよ。だったらリソース0か1にしてもうそこは負け戦みたいな、やらないみたいな、もう体に悪い飯でもいいみたいな、その代わり仕事めっちゃ頑張るみたいな。ただそこはだからさっき言った水の情報とかあるじゃん、
うんうん、
どんなエネルギーが生命情報が書いてあるのか、そこの生命情報を置いといてカロリー食ってりゃ死なないっつって、
うんうん、
だからそこの食事のところはリソースを少なくしてカロリー食ってエネルギーいって仕事に全ズッパーみたいな、
うんうん、
これが兵力の節用なんですよ、
うんうん、
これが経済なんです。なぜ節約するかというとちゃんと主導権を持ってその自分が戦うべきところに兵力を集中するためです。時間を集中するためで、エネルギーを集中するためにっていうこと、うん、そういうこと、
うん、戦いの9原則です。
そうそうそう、まあ何番目が何とかあんまり置いといて、でもまあそういうことなんですよ。目的があって目標、具体的な数字があってで主導権を持ってで集中するためにそうですね、その兵力を節約してみたいな、まあ、つまりどこを抜くべきかなんですよ、
うん
うん、っていう意味ではさっきのやつはあの安倍の仕事で言ったら価格競争とか価格を抑えるっていうのは最低限でいいわけ、だから9万円とかみたいな、 ダメだし、300円とかもダメっていうことだよね、うん、でそこの価格どうしようどうしよう、ああみたいな、こうやってそこにエネルギーを使ってもしょうがないってことですね、うん、まあそういうことですね。で軌道かな、軌道っていうのは、なんていうのかな、村上さんはね、振り向く力って表現してるんですね。私はそれがすごく印象的だった、うん、なんか感じた、
言ってましたね、
言ってたんですよ、それね、うん、私はちょっとね、メモって
ます、なんかそれは物質両面、
そうそうそうそう、
精神面も含め
て物心両面ってやつですね、うん、まあ、機動力っていうじゃん、まあ、例えばその拳銃であったらどっち側を向けるかみたいな、ピッピッピッピッっていう、うん、でその物理的な体の機動力もそうだし、気持ち精神的な機動力もめちゃくちゃ大事っていうことですね、うん、でその次統一ってやつ、統一ってやつはその四季の統一みたいな、これ分かりやすいですよ、ちょっと宇宙人の話しますね、うん、中野さんが言ってることと志田さんが言ってること違うじゃん、
うん、
どっちの言うこと聞いたらいいのみたいな、
うん、
そのこれは飲食店時代の、
う
ん、あのパートさん、
うん、
これ四季の統一っていうのはやっぱり戦いを、
うん、
みんなでね、例えばじゃあ売り上げ50万目指しましょうみたいな、うん、やってく中でね、洗い物やっといて、料理運んでみたいな、うん、どっちみたいな、
うん、
中野さん、石田さんどっち、
うん、
みたいな、
うん、
早く料理運べよとか言って、うん、デザート作れって言ったで、うん、言ったでしょみたいな、
うん、
早速あそこ拭いてみたいな、
四季の統一、
そう、でもこれもね、やっぱり仕事のことを思い浮かべるとめちゃくちゃ思いつくんですよね、結構ね、私に手伝って欲しいって人は現れるんですけど、だけどその人たちのほとんどが謎のコンサルをつけ、すでに謎のコンサルがついてるとか、うん、
あ、そもそも、
そうで、その状態って私絶対手伝わないんですよ、
うん、
なぜなら言うこと聞いてくれない可能性があるから、こっちのかけたエネルギー無駄になるし、
うん、
しかも相手は迷うし、したら成果出ないんですよね、
うん、
うん、だからその四季の統一ってめちゃくちゃ大事なんですよね、まあ、組織いたら絶対そうじゃないですか、まあ、なんかもちろんだからそれって基本やっぱりその何て言うんでしょう、その理念から降りてきててっていう、でその優先順位プライオリティの決まりってあるじゃないですか、ある程度でもその中での臨機応変もあってみたいな、でもこの中にその指揮官、今の場合指揮官って言いますね、指揮官の主観とかが入ってたら話にならないんですよね、うん、だから圧倒的な指揮官がいて、村田さん言ってたのはそれを権限を圧倒的に持っている人がそれを下に下ろしていく、だけど責任は全部上が取る、指揮官の仕事はそうであるべきだし、それが分散しているっていうことはその部下にとってもそうだし組織全体にとってもよからないみたいなことね、うん、そういうことでございます。だこの時になんかあの話してたな、キングダムの話してました、キングダム知らねえとか思って、うん、っていう感じですね。あとはなんか警告、まあ、私は保全って書いてあるけど警戒だ、ごめんなさい、うん、で警戒っていうのは、まあ、私は保全って書いてるけど、まあ、警戒しましょうってことよね、まあ、つまりなんかその意識をちゃんと立ててアンテナを張りましょうみたいな話よね、うん、で基本的にはそのなんていうのかな、戦いとはその主導の奪い合いであるみたいな話があって、まあ、どっちが攻撃できるかみたいなね、で攻撃できない側は守っているからどっかのタイミングでどっかの場所に奇襲を仕掛けなきゃいけないみたいなね、でそのいつ奇襲をされるのかっていう安定な名を立てないと 攻撃をしててもやられてしまうかもしれないから、自分たちを保全するためにちゃんと警戒してアンテナ立っておきましょうねみたいな話ね。うん、そんな感じですね。まあ、あと最後官名ってやつですね。まあまあ、シンプルにっていうその指示とかは、うん、複雑だと全然できないからっていうことですね。まあそんなところじゃないですかね、戦いの9原則って。うん、そんなところじゃないですか。意味わかんなかった？もう眠いでしょ。
眠いのは若干あるんです
か。あ、そう。
そうですね、9原則。
うん、
うんうん、なるほど。
あ、別にね、何が急行とかじゃなくて、うん、もうその戦いの急原則があるんだなっていうのが
流れみたい
な。うんうん、今言葉もバラバラに言ってるからちょっと分かんないと思うんだけど、まあ目標、主導、集中、経済、統一、軌道、奇襲、保全、官名ですね。私が書いてる
順番とかも大事なんですかね。
うん、
始まる順番とかも、
まあ何のためにこう、まあ相互関係みたいな感じでね。うん、まあ何のために経済を重んじるかという、うん、何のために兵力を節約するのかというと、集中するために、うん、みたいな感じとか。私はこれめちゃくちゃおもろかったんですよね。うん、であとはね、なんていうのかな、私はこの話を全体的に聞いて感じていたことの一つは、なんていうんだろう、指揮官の仕事はめちゃくちゃその壮大であるというか、難しいんだけど、どういうふうに伝えるかわかんないんだけど、すっごいでかい仕事だと思うんだよね。うん、なんかこうやっぱり全ての責任を取らなくてはならないみたいなね、話があって、まあ、でもさ、世の中の上司ってそうじゃないじゃん。
うん、
自分で考えろよっつって、
うん
うん、そのなんか自分で考えろはなんか指揮官としても失格みたいな話を、うん、中身探してたけど、うん、あくまでその部下たちは指揮官が、あ、これは最近の安倍だなって俺思ったんだよね。うん、指揮官がエネルギーを割くべきところは全体のあれなわけじゃん。そのために指揮官の、まあ今の話で言うと、指揮官のエネルギーを節約するために部下が動かなきゃいけないよね。
うん、
その本当に頭脳として働くために部下は動かなきゃいけない。
う
ん、何でもかんでもできないから。
うん、
だから指揮官は全部の責任を持っているけど、その持っている権限だよね。
うん、
これはあれをやりなさい、
うん、
あそこはこれをやりなさい、うん、その権限を全部部下に、
うん、
その落としていく、
うん
うん、だけどその責任を全て自分が取る、
うん
うん、でその部下にもまた部下がいてみたいな、
うん、
でその考え方の中に全員この軍人はね、あれ本当節用ってなんだっけとかは全員ならないっていう、もう当たり前、もう、
うん、
もう当たり前すぎてみたいな、
うん、
さっき言った迂回包囲突破みたいな話とかも、この戦いの9原則もそうだし、うんうん、まあこの後の任務の話、あんま任務の話今日しないけども、多分眠たいと思うね、うん、任務の話もしませんが、うん、でもその全部体系立てられてる、
うん、
任務分析をされて、うん、自分の任務があって、でその任務、その指揮官としての任務があって、指揮官の立ち位置ポジションがあって、
うん、
まあ、役割があってみたいな、うん、で目的があって、
うん、
さっきの目標があってみたいな、でそれが全部下から同じ形で上がってくるみたいな、
うん、
その目的は考えてませんでしたみたいなことは起きえないっていうことだ。全ての行動に目的意識とその任務遂行する意識があるからっていう。でその上がってきた時点で違ければそういうことになる、
うん、 明日も目的を持ってこう考えて行動するってことですよね、
うん、なんかね、そう、印象的なエピソード、あ、それな、詳しくは聞こえてなかったけど、なんかパレスチナに、なんか村上さんたちのその部隊が、なんていうのかな、そう、どっかなんか行ってたみたいな、下の部隊かなんかわかんないけどね、うん。で、多分そのなんか待っている部下だかなんかわかんないけど、いてみたいな。でその部下たちに何て聞いたんだけど、その指揮官がお前たちの任務は何なんだみたいなこと言って、パレスチナがうんたらかんたらですみたいな話をしてた。組織全体かな、わかんない、その自衛隊としてのあれなんかわかんないけど、でもなんかその中の人がそのパレスチナにこの陸上自衛隊のどっかこう言ってるから、そのパレスチナのことをこ答えたんだけど、いや、お前たちの任務は九州のなんちゃらかんちゃら、まあ、つまり日本を守るというか、そこがメインだろうみたいな。ただその任務意識がずれているっていうのはそこでわかるみたいなとか、そういう話があって、やっぱめちゃくちゃおもろいなみたいなのを思ってましたって言ってたよね。あれ面白い。